それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日はですね、52回目ということになりますけども、世に勝つものというそういったタイトルを付けさせていただいた、これは、ヨハネの福音書の16章25節から33節の場面を見ていくことになります。ヨハネの福音書16章、25節から33節、これはですね、まさにイエス様が受難、すなわち十字架に付かれるその日のお話なんですね。ヨハネの福音書をずっと続けて見ていく中で、こうずっとですね、最後の晩餐を見ていきました。最後の晩餐というのは、13章14章ですね。そしてその最後の晩餐の後、こうイエス様はそこを立ち上がって、そしてオリーブ山へとお祈りのために出かけていかれる、その時の弟子たちへの教えが15章16章になるわけですね。そして今私たちはその16章の最後になっているわけなんですけども、実はこのあと17章、イエス様は17章全体をかけて、1章をかけてイエス様の祈りが記録されています。その後いよいよオリーブ山において、裏切り者のユダに手引きされた捕らえる者たちがやってきて、そしてイエス様はその日その晩捕らえられて、そして夜中中めちゃくちゃな裁判にかけられて、翌朝には十字架にかけられて死んでいくっていう、そういった局面を迎えているわけですね。実はそれは同じ日であった。皆さん今見ている、私たちが見ているこの場面というのは、多分最後の晩餐というのは夜行われて、その後のイエス様のこう弟子たちに対する教えなんですけども、皆さん聖書の中では一日の始まりというのはどうなりますか？一日が始まっていく、新しい日が始まるというのは日没で始まるんですよ。これとても大切ですね。こういったことを覚えておくのは、すなわち日が落ちると新しい日が始まっていく、すなわちイエス様が十字架にかかられた受難日、金曜日の朝というのは、実は木曜の夜からその日が始まっているんですね。ですからイエス様がこの言葉を弟子たちに話されたその日にイエス様は十字架にかかられていくという、そういった緊迫した場面であるということを、まず理解しておきましょう。そして、今日の16章の25節から読み進めていきます。私はこれらのことをあなた方に例えで話しました。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。あなた方に代わって私が父に願うというのではありません。その日にはあなた方は私の名によって求めます。そうすると私はもうもはや例え話であなた方に話すのではなく、はっきりとあなた方に父について伝えられる時が来るのですよ。これが25節26節でイエス様が言っておられること。何のことでしょう。これらのことを例えで話しました。皆さんよくね、こう福音書を見ていく中で、イエス様が人々を教える、群衆を教える、弟子たちを教えるという時に、しばしば例え話を用いて教えられました。有名な例え話というのはいっぱいありますよ。イエス様の例え話というのはですね、種をまいた話とかね、こう固い踏み固められた地に落ちた種はすぐに食べられてしまった、そして小石があるような薄い土地に落ちた種は、芽は伸びるんだけれども、すぐに枯れてしまった。しかし、本当にこう、良い地に落ちた種は、本当に30倍、60倍、100倍の実を結んだという、そういった例え話。しかし、直近において、直近というのは、イエス様がですね、最後の晩餐において弟子たちに教えられたその教えも、例え話でイエス様は多くを教えられました。ちょっと見ておくと、例えば13章からその最後の晩餐の場面が始まっていくわけなんですけれども、最後の晩餐が行われるというその時にですね、なんとイエス様が立ち上がって、たらいに水を入れて、そしてタオルを取ってですね、なんと弟子たち一人一人の足を洗い始めたという、そういった場面がありましたね。有名なイエス様が弟子たちの足を洗う、これも例え話ですよね。すなわちイエス様は13章の14節で言われました。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、 ね、そうですよね。主であり師であるイエス様が弟子たちの足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりませんよ。ね、そのように例えで話されて、まあこれは文字通りですね。弟子たちが、じゃあ毎日あなた方はね、互いにこう綺麗に足をこう洗い合い、まあそれは例え話ですからね。そのように身を低くして使えるという、そのことがね、こう求められているんですよというそのことを教えられましたね。また14章ではどうですか。最後の晩餐の席でイエス様は言われましたね。私が道です、そのように言われました。とても有名ですね。私が道です。ですから私たちはこの人生における信仰生活の歩みのことをですね、イエス様という道を歩んでいくんだ、ね、それはイエス様が言われたから、それは私が道であり、私が真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。これも例え話で弟子たちに教えておられるわけですね。また最後の晩餐の後の、箇所15章16章においても有名な例え話で、その15章は始まっていきましたね。ヨハネの、福音書の15章の1節、私はブドウの木、私の父は農夫です。有名な例え話ですよね。イエス様っていうのはブドウの木なんだ。これ文字通りじゃないですよね。例え話ですからね。そして私の父、すなわち天の父なる神様は農夫であって、ね、そしてよく実がなるように枝に刈り込みをなさいますよってそのように教えられましたね。そして5節でイエス様は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。私たちはブドウの幹であるイエス様につながる枝なんですよね。そして私たちがイエス様につながっているならば、その枝となって、そしてイエス様から養分が与えられて、そして実がなっていく、実を実らせることができるんだ。そのようにイエス様はこのようなとても大切な教えをですね、例えで話されたわけですね。そして16章ではありましたね。つい最近見た箇所ではですね、生みの苦しみということを言いましたね。すなわち女性というのは子供を産む時に苦しみます。自分の時、その出産の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛み、その陣痛をもう覚えていません。そのようにあなた方は、イエス様の弟子たちは悲しみのあるのうちにあるけれども、その悲しみがやがて喜びに変えられていくんですよ、ね、そのようなとても大切な教え、それは私たちにも当てはまる、そういった例え話ですよね。本当に私たちは苦難の中で苦しんでいくんですけども、しかしその苦難が喜びへと、ね、イエス様の力によって変えられていくっていう、そのことですよね。そのようにイエス様は弟子たちに対してこれらのことを例えで話した。しかしイエス様は宣言されるわけですね。もはや例えで話すのではなく、はっきりと父について伝える時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めます。これも有名なイエス様の教えでしたよね。予告でしたよね。こうやがて私たちに聖霊が与えられる時、弟子たちの上に聖霊が下る時、真理の御霊が下る時、ね、こう、聖霊は、真理の御霊は、弟子たちをすべての真理に導き入れます。そのようにイエス様は言われて、そして、あなた方が私の名で求めるならば、ね、それは答えられるのだって、そのようなこと。すなわち、もはや、弟子たちはですね、こう、イエス様に、こう、例え話について、その意味を尋ねる必要はない。なぜならば、ね、イエス様が、その日にはっていうのは、イエス様は十字架にかかって死なれ、復活し、そして天に帰られるときに、約束通りに、こう、聖霊が送られる。その時には、ね、イエス様の御名によって求めるならば、すべての真理に導かれるのだ。ね、弟子たちはそのように、真理に導かれて、そして人々を教えたわけなんですよね。そのことをイエス様は予告しておられるわけですね。さあ続けて、そのヨハネの福音書の16章の27節から見ていきますね。父ご自身があなた方を愛しておられるのです。あなた方が私を愛し、私が神の元から出てきたことを信じたからです。私は父の元から出て世に来ましたが、再び世を去って父の元に行きます。 ね、そのように弟子たちに宣言された28節、これはとても大事なところですね。私は父のもとから出て世に来たが、再び世を去って父のもとに行きます。これはイエス様、クリスマスのことを言っていますよ。クリスマス、すなわちイエス様っていうお方は神の御子であられた、神としての栄光を持っておられたのですけれども、その父なる神のもとから出て世に来られたのが人となって来られたイエス・キリスト。ね、父のもとから出て世に来た。そしてそれは再び世を去って父のもとに行くためであった。これは何を指しているかというと、実は神の御子イエス・キリストがクリスマスでこの世に来られたのは十字架で死ぬために来られた、ね、十字架で死んで、そして私たちの罪の贖いを成し遂げて、そしてご栄光を受けられて、そして父のもとに帰るために父のもとから出て世に来たのだ。そのようにイエス様は宣言された。ですから、ね、イエス様という方はですね、人間であったのがある時に悟って、ね、私には霊感が与えられた、私には神のお告げが与えられたと言ってですね、そして教祖様になってキリスト教を始めた人ではないんですね。イエス様ご自身が宣言されるように、父のもとからこの世へ来られた方、そしてその救いの御業を成し遂げて天へと帰られていったそのお方であることを弟子たちに宣言するわけですね。さあ続けて29節。弟子たちは言った。本当に今あなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信え今まで信じてなかったんですか。いや今までも信じてたんですよ。皆さんね、弟子たちがこうイエス様に対してその信仰告白をなすというそういった有名な箇所がいくつかありますけれども、例えばペテロはですね、こうイエス様に対してどのような告白をしたかというと、あなたは生ける神の子キリストです、あなたは生ける神の子キリストです。それはピリポカイサリア地方、イスラエルの北の方ですね、ヘルモン山の麓にある緑豊かなピリポカイサリアというところで、そこでイエス様はですね、あなたは私を何と言いますか、あなたは私を誰だと言いますか、そのように弟子たちに尋ねたときにペテロは信仰告白をなした、ね、あなたは生ける神の子キリストです、ね、そのように信じていたわけなんですね。しかし今ここでイエス様がマタイの福音書のヨハネの福音書の16章でですね、このことを話したときに弟子たちは今ね、あなたがすべてをご存知であることを分かりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。そのように立派な信仰告白をなしたわけですけれども、皆さんこれはとても大切なことですよ。私たちがイエス様を信じる、神様を信じるというときに、こう、何ですかね、何度もこう、信じていくっていうか、とても大切なことなんです。すなわち、ペテロはすでにね、イエス様に対して、あなたは神の子キリストですっていう信仰告白をなしていた。しかし、最後の晩餐の後、そしていよいよイエス様が十字架にかけられていく、その前になってですね、ああ、今、あなたがすべてをご存知であることをわかりました。だから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。そのように、新たな信仰の決心、告白をなしていったわけなんですよね。まあ実はこの後見ていくと、そのような信仰告白にもかかわらず、彼らは、ね、この不信仰に陥って、そしてイエス様のもとから去っていくっていう、そんなこともあるんですけれども、しかしですね、私も振り返るに、ね、こう、イエス様を信じる、神様を信じるっていう、そのような信仰の決心、決断っていうのは、繰り返してきたっていうこと分かりますかね。すなわち、例えばですね、私が初めて神様っていうことを信じた。ね、この天地万物を作られた、この宇宙を創造された、作られた神様がいるんだ、その神様を信じるっていう、そういった信仰の決心っていうのは、まあ、10歳、11歳、そういった小学生の頃だったですよね。その時に信じたんです。神様を信じたんです。しかし、やがてですね、ああ、イエス・キリストを信じれば天国へ行けるんだ。 で、イエス・キリストを信じれば天国へ行くんだということが、やがて中学生の1年とか、そのぐらいですね、分かってっていうか、ね、その新約聖書を生まれて初めて手に入れて、それを読み始めて、よく分からなかったですけども、このイエス・キリストを信じるんだっていう、そういった信仰決心をしたっていうのが、中学生の頃ですね。しかし、実際に教会に初めて生まれて、初めて教会に来た、内灘聖書教会に来たっていうのは、高校1年生のクリスマスの時ですよね。その時に、ね、こう、クリスマスの習慣において、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのか、なぜイエス様が人となってこの世に生まれてこなければならなかったのか、そのことを聞いて分かって信じて、ああこのイエス様、十字架に疲れたイエス様を信じます、そのような信仰の決心ですよね。しかしやがて高校生大学とかいう時にですね、やがて自分の罪が示されて、ね、自分の罪が示されて、私には救いが、許しが必要なんだ、そのような信仰ですよね。そしてまた神様を信じるわけなんですね。まあ、ある時、そのような大学生、多分大学生の、1年とか2年の時だったと思うんですけれども、で、ユースキャンプ、能登聖書教会の聖書教会連盟のキャンプ場で毎年行われていた、そのキャンプにですね、こう出ました時に、まあキャンプではですね、こう夜に、講師の先生によってこう伝道メッセージが語られてですね、そして集会の後で、ね、こう今イエス様を信じる人、イエス様を信じたい人はどうか手を挙げてくださいという、そういった信仰の決心を促すわけですよね。私はですね、その時にこう、誰も見てないはずなんですけどもね、誰も見ていません。みんな目をつむっています。だからこうイエス様に、こう神様に対してその信仰を表明する人は手を挙げてくださいというふうにですね、手を挙げると、ちゃんと後ろでカウンセラーの先生たちが目を見開いて、誰が手を挙げたかで見てるわけなんですけども、そうしますと集会が終わってからですね、そのグループごとに分かれて、カウンセラーがこうね、カウンセリングをするっていうか、その時にはですね、横山先生が私たちのグループの、そのカウンセラーだったもんですから、ね、横山先生が私に驚いたように、君信仰を持ってたんじゃないのかそういうふうにですね、いやもちろん信じてますけれども、でもね、新たなそういった信仰の決心っていうかね、そういったものを導かれて信じますっていう、そういった決心をするわけなんですね。これはとても大切です。皆さんもね、こう初めてイエス様を信じる、そして救いを受ける、その信仰の決心っていうのは、もしかしたら本当にいつだか覚えていないかもしれない、もう小さい時でもう覚えていないかもしれない、果たして私はクリスチャンなんだろうかっていう、そんなことがあるかもしれない。しかしやがてですね、だんだんと聖書を理解していく、御言葉を理解していく、神様についてイエス様について分かっていくっていう時に、新たな信仰の決心を成していくわけなんですね。あ、今それが私まし分かりました、私はそれを信じますという、そういった信仰の決心、とても大切ですね。そして本当に罪が示された時にですね、それを悔い改めてイエス様、あなたを信じます、どうか許してくださいという、そういったことを信仰の決心をするというのはとても大切です、ね、ですから私たちがですね、実はこの後ヨハネの福音書を見ていく中でですね、こう弟子たちがこのような信仰決心にもかかわらずね、またイエス様から離れていくということを見る。それはですね、16章の31節ですね。イエス様はこのように弟子たちに答えられたわけですね。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい。その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし、父が私と共におられるので、私は一人ではありません。見なさい、その時が来る。いや、もうすでに来ているんだ。あなた方は、もうちりぢりに蜘蛛の子を散らしたように、私のもとを去っていくだろうっていう、そのことを予告する。それはそのすぐ後に起こりました。ね、この聖書の読み進めていく中でですね、これからいよいよオリーブ山へと行き、そこにですね、捕らえる者たちがやってきた時に、弟子たちはですね、もうチリチリになってこう逃げていく、イエス様のもとを去っていく。ペテロなんかはですね、イエス様がそのことを予告した時にですね、いや、私はたとえ殺されても死ぬようなことになっても、あなたのもとから離れることはありませんという、そういったことを告白するんですけども、まあしかしですね、そういった言葉も虚しく、彼も もまた去っていくことになるわけなんですけれども、しかしイエス様は言われましたね。33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためなんですよ。ね、これらのことをあなた方に話した、それはあなた方が私に会って平安を得るため。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちました。ね、この世にあっては苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったのですよ。まあ皆さん、これはもちろんイエス様の十字架のことを言われています、ね、私の時が来た、自分の時が来た、イエス様が十字架に使われるその時が来た、もうすでに来た。そしてイエス様は間もなく、ね、翌朝には十字架に釘付けにされて、そして殺されていくわけなんですね。それは多くの人の目には敗北と映りました、ね、ああイエス様は、イエスというやつは、ね、あんなことを言っていたけれども結局殺されてしまった、十字架に釘付けになって死んでしまった、ね、そして道行く人々はイエス様をバカにしてですね、お前が救い主だったら自分を救え、そこから降りてこい、そうしたら信じる、そのようにですねバカにする声をかけたわけなんですけども、しかしイエス様の十字架の死、それこそが実はイエス様の勝利であったこと、皆さんご存知ですか？イエス様は十字架の死によって世に打ち勝って、サタンに打ち勝って死に勝利した。で、その贖いの技を成就した。それは勝利の死であったということが間もなく明らかになりましたよね。すなわち3日の後にイエス様はその復活のご栄光のお体を持ってよみがえられた。確かにあの十字架の死、その死こそが私たち人間の罪の贖いのための死であり、それこそが死に勝利したその証であったことが明らかになったわけなんですよね。本当にこのようにイエス様は苦難にあってしかし勝利していかれた方ですね。ですからその勝利されたイエス様が私たちに言うわけですね。世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ったから、そして私を信じるあなた方も世に打ち勝つのですよ。それが書いてあるのはどこかっていうと、まあ皆さんね、これは、ヨハネの手紙ですね。まあ、ヨハネの福音、ヨハネという人物は、ヨハネの福音書を書いて、そしてヨハネの手紙を、ね、第一、第二、第三、そのようにですね、教会に書き送ったのがヨハネですね。そして、ヨハネの手紙、第一、それは聖書の後ろの方に置かれているわけなんですけども、そのヨハネの手紙の第一の内容っていうのは、非常にこの最後の晩餐、そしてその後のイエス様の教えと重複しているんですね。あたかもイエス様が最後の晩餐、そしてその後に教えられたことが一体どういうことなのかを解説するかのように、ヨハネの手紙の中ではヨハネ自身がそのことを解説し、そして真理を解き明かしている、そしてその中にですね、第一ヨハネの5章の4節5節、第一ヨハネの5章の4節5節にこのように彼は、書き送りました。4節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか？イエスを神の御子と信じるものは世に打ち勝つ、ね、そして打ち勝った、その勝利なのだ、そのようにヨハネは宣言しているわけですね。すなわちヨハネはですね、イエス様の教え、そして真理の御霊をいただいて、そのイエス様のお言葉を私たちに解き明かした、それがヨハネの手紙第一のこの箇所なんですね。イエスを信じる者は世に打ち勝つ、ね、ですから勇気を出しなさい、イエス様が言われましたね。私は世に打ち勝ちました、そして私たちもその勝利に預かることができる。じゃあ一体、ね、私たちが世に打ち勝つっていうのは一体どういうことなのか、 それは一体どういうことなのか、そのことはですね、福音書の中に伺い知ることができます。皆さん実は勇気を出しなさいというふうにイエス様が弟子たちに呼びかけたそのお言葉というのが、福音書を見ていく中でイエス様がしばしばその言葉を用いて人々にその言葉をこう話している箇所が出てくるんですね。ちょっと3つそういった場面を見ていきたいと思います。それはですね、すべてマタイの福音書の中にあるんですけども、マタイの福音書の9章2節、マタイの福音書9章の22節、そしてマタイの福音書14章の27節に、ね、勇気を出しなさいというふうにイエス様が呼びかけているそういった場面が出てきます。まず第一に、これはマタイの福音書の9章に出てくる中部の人の癒しという場面ですね。これを見ていきますね。これはマタイの福音書の9章の1節から、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。ね、イエス様は、まあ、弟子たちが漕ぐその船に乗ってですね、ガリラヤ湖周辺でのそういった働きをしておられる。そして船でもってこう自分の町に帰られたというのは、カペナウムという町を指していますね。ガリラヤ湖の北の端にある町、ね、今も遺跡が出ていますけれども、そのカペナウム、ペテロの家に滞在しながら、そこを拠点にガリラヤ伝道を行ったであろうと言われるその場所ですね。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰られた。すると見よ、人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、勇気を出しなさい。まあこれ皆さん、新改訳聖書を開いてご覧になっておられる方々は、しっかりしなさいというそういった翻訳になっているんですね。しっかりしなさい。しかし、これは同じギリシャ語の言葉、勇気を出しなさいというふうに弟子たちにかけられた言葉では翻訳されているのと同じ言葉が使われているわけですね。ですから、イエス様はこの中部の人に言ったわけですね。勇気を出しなさい。あなたの罪は許された。そのように言われたんですね。しっかりしなさい。勇気を出しなさい。あなたの罪は許されたよ。ね、あなたは勝利したよ。あなたは罪が許されたよ。すなわち、こう、罪が許されるっていうことは、一つはこれは私たちが勝利するっていうことであるわけですね。イエスの神の御子と信じる者は罪許される。皆さんどうですか？この世において、この世が私たちを縛るのは、束縛するのは、それは何かというと、罪で私たちをがんじがらめにするんですね。世の中は罪の誘惑でもって私たちをコントロールするわけですね。そして私たちは罪の奴隷となって、サタンの奴隷となって、その罪の中をうごめいている、苦しんでいる。それは快楽を求めるそのはずが、それがこう罪の深みにはまって、本当に苦痛になっていくということですね。そしてその罪から離れることができない、ね、その罪に縛られてコントロールされてしまっている、それがこの世に負けている、そういった状況であるわけですね。しかしイエス様はその十字架によって罪許される方であるわけですね。私たちの罪、犯してしまった罪、私たちはしばしば自分の過去に犯した罪に囚われて、縛られて、コントロールされて、そしてですね、本当にこう闇の中に座り込んでしまっているという、そういった状況はないでしょうか。ね、そういった方々が多くおられるわけです。しかし、イエス様はその十字架によって勝利をもたらし、私たちの罪の縄目を解き放ち、私たちを自由にしてくださった、そういったお方ですね。ですから私たちは本当に罪許される中でこの世で勝利していくということですね。それがまず第一のこと。そして第二、マタイの福音書の9章の20節から、これはまた有名な場面ですね。同じカペナウムで起こったことですけれども、これは長血の女の癒しの奇跡と言われていますね。すなわち12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。ね、こう長年12年間もですね、こう病に伏せっているその女の方がですね、こうイエス様の体に着物の房にでも触りでもすれば癒されるに違いないという、そういった信仰を持ってですね、イエス様のその衣の房に触れたというわけです。イエスは振り向いて言われた。娘よ、 勇気を出しなさい、しっかりしなさい、ここでも同じ言葉が使われているんですけども、ね、娘よ、勇気を出しなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。すると、その時から彼女は癒された。そのようにありますね。すなわち、勇気を出しなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。すると彼女はその時から癒された。イエスの力が働いたということですね。ね、信仰を持つ者にはイエスの力が働き、それは病の癒し、あるいは前回もお話しさせていただいたようにですね、そのような苦難を乗り越えて、その苦難が喜びへと変えられていく勝利を味わうことができる、そのような勝利に至らせるイエスの力が働く、ね、イエスの力が信仰を持つ者のうちに働くということ、それは私たちがこのように勝利するというそのことであるわけですね。第3の場面は、これはマタイの福音書の14章の27節の場面、14章の場面、これはですね、イエス様がなんとガリラヤ湖の水の上を歩いて、弟子たちが乗っている船のところに歩いてきたというその奇跡の場面なんですね。まあ、このようにありますね。船は向かい風だったので波に悩まされていた。まあ、実はここの場面というのは、イエス様が5000人の給食、すなわち5つのパンと2匹の魚で5000人を超えるような男の人たちだけで、ね、こう全員合わせると1万人を超えていたのではないかという、そういった人々をこう養ったっていう、パンを与えたっていう、その奇跡の後でイエス様は山に一人とどまって祈っておられた。その間に弟子たちは船を出して漕いで行ったんですけども、しかしですね、このマタイの福音書の14章にあるように、向かい風であったので波に悩まされて船が全然進んでいないという、そんな時で、夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。まあ、なんとイエス様はですね、もう波が荒れているような、そんな水の上を歩いて来られたっていうんですよ。弟子たちは恐ろしさのあまり叫んだ。ああ、幽霊だっていうふうにですね、恐れたっていうんですね。しかしイエスは、勇気を出しなさい、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。ね、そのような恐れの中にあるその弟子たちに向かって、私だ、恐れることはないというふうに言われて、勇気を出しなさい。これはとても重要な意味を持つ言葉です。イエス様が私だって言われたときに、ギリシャ語を見ると、そこにはエゴエイミーって書いてあるんですね。エゴエイミーっていうのは、私はいる、私はある。そういった意味になるわけですね。まあ、英語で言うと I am なんて言いますけどもね、これは神様ご自身のお名前であることが記されています。それは旧約聖書においてモーセに神様が現れた時に、ね、イエスもモーセに対してご自分の名前を名乗られた時に、私はあるというものであるっていうふうに言われた有名な箇所がありますね。神様のお名前、それは私はある、その存在っていうことが神様の本質である。永遠の昔から永遠の未来にかけて、永遠に神様は存在するお方、それが私はいる、私はあるっていう意味なんですね。ですから、私、イエス様がこの言葉を使われて、私だ、私はいるよっていうふうに言われたときに、これは神様のお名前をも指すわけなんですね。実は興味深いのは、福音書の他の箇所を見ていくときに、イエス様は時にですね、ユダヤ人に対して、私だ、私はあるっていう、そのことを宣言される場面があるんですね。そのときに人々は、これは神への冒涜だ、自分を神とするのかと言って、石を取って投げようとする、殺そうとするなんて、そんな場面が出てきますけども、でイエス様はそのお方なんですよ。私はいる、私はここにいる、あなたと共にいる、それがイエス様ね、イエス様を信じる者とイエス様は共にいてくださるお方であるっていうこと。これは何という励ましでしょうか。どのような苦難困難の中にあろうとも、いつもあなたはイエス様が共にいてくださっているんですよ。まあ、パウロはですね、そのことを指してですね、このように教えています。これは、ローマ人への手紙の8章の31節ですね。ローマ人への手紙の8章の31節に、とっても有名な、とっても励ましとなる、私たちが握っておくべき、そのような御言葉が語られていますね。 ここにはこう書いてあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ねえ、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。イエス様があなたと共にいてくださるのであるならば、誰があなたに敵対できるでしょうか。まあ、私たちはしばしばそういった信仰の目が見えなくなってしまっていて、イエス様がお隣におられるということが知らない、わからなくなってしまっていて、そして様々なことに恐れたり、あるいはですね、こう、誰も見ていないからと言って何か悪いことを自分の罪の赴くままに誘惑に負けてやってしまうという時に、とても大切ですよ。私たちは信仰の目を開けてお隣にイエス様のお姿を見るということはとっても大切ですよ。それは皆さんの生涯歩みをですね、勝利へと導いていく秘訣ですね。イエス様が共にいてくださっている、誰が私たちに敵対できるでしょうか。このようにですね、3つの点で、イエス様が弟子たちに対して勇気を出しなさい、私はすでに世に打ち勝しましたよ、そして私たちにも勇気を出しなさい、あなたの罪は許された、勇気を出しなさい、私の力が働くのだ、勇気を出しなさい、私が共にいるのだ、ね、そのように私たちはこの世にあって勝利するものとなっていく。しかしですね、私たちがそのような歩みをしていく中で、しばしば私たちは敗北を経験していくわけなんですね。すなわち弟子たちもそうでした。イエス様の弟子たちもそうでした。で、イエス様は彼らに答えられたわけです。あなた方は今信じるというのですか？見なさい。その時がもうすでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされていき、自分のところに帰り、私を一人残します。で、そのようにですね、弟子たちは恐怖にとらわれてイエス様を去って、イエス様のもとを去っていくという、そのことがあったわけですね。そして、その中でもペテロはもっと痛々しい、そういった経験をしました。すなわち、ペテロという人物は十二弟子の中で一番弟子を本当に誇りとしていた、そういった人物ですね。たとえ私があなたと共に死ななければならないとしても、私は決してあなたを離れることはありませんと言っていた、そのペテロが、ね、イエス様が捕らえられていくという時に、まあ彼は勇気を振り絞ってイエス様の後をついていくんです。ね、こう隠れてですね、わからないようにイエス様の後をついていって、捕らえられた後をついていって、そしてイエス様の裁判の席にこういてですね、遠巻きにこう眺めて心配しているわけなんですけれども、しかしですね、こうイエス様はすでにペテロに対して、ね、鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言いますって、そのように宣言してあったわけですね。まあ案の定、ね、ペテロはこうその中でですね、女の子に声をかけられて、あなたはイエスの弟子でしょうっていうふうに言われたときにですね、とんでもない、俺たちじゃない。ね。いや、お前はイエスと一緒にいただろうって言われると、いや、あんな人は知らない。俺あんな奴はずっと知らないんだって言ってですね、まあ、呪いをかけて誓い始めたなんて、そんな表現が他の福音書には出てきますけども、本当にですね、イエス様の、こう、裁判にかけられているその前でですね、あんな奴は知らない。俺あれとあいつとは関係ないなんてことを言ってしまうわけなんですよ。そうすると、有名な場面ですね。ルカの福音書の22章。ね、ルカの福音書の22章の61節にその場面が出てくるんですけれども、ね、ペテロがイエス様を三度知らない、知らないというふうに否定した。その時、ね、主は振り向いてペテロを見つめられた。印象的な場面ですよね。主は振り向いてペテロを見つめられた。まあ、どうでしょう。イエス様がペテロを見た。その眼差しっていうのはどういった眼差しだったでしょうかね。ねえ、こう、お前、俺を裏切りやがったなっていう、そういった恨みの目でしょうか。違いますよね。本当にイエス様は、ペテロの弱さを本当に同情し、そしてですね、こう、優しい目で、しかし、悲しいけども、しかし、優しい目で、 見たのではないでしょうかね。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ねえ、ペテロはそのような苦難の中で本当に信仰を持っていたんですけども、しかしもろくも敗北していった。しかしイエス様はそのようなことは重々ご承知です。ねえ、ですからイエス様はこの弟子たちが去っていくということを予告した上で、今日の箇所、ねえ、ヨハネの福音書の16章の32節で言われるわけですね。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためですよ。ねえ、世にあっては苦難があります。あなた方は敗北します。負けていくことがあります。ねえ、そのような中で、しかし勇気を出しなさい。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたから。ねえ、そしてイエスを御子と信じる者は勝利を得る。この勝利に預かることができる。ですから私たちは本当にですね、こう、一度失敗して、そして信仰から脱落して、まあもうダメだ、なあもうイエス様はもう私を認めてはくれないだろう、今更イエス様に合わす顔なんてない、そういったことではないですよ。どのような罪の中にあっても、どのような敗北の中にあっても、そのためにイエス様は十字架の上で勝利してくださった方ですから、あなたのその敗北のために、あなたのその罪のために、それを身代わりに負ってあなたを愛して死んでくださった方ですから、ですから聖書はこのように宣言します。これは最後に見て終わりますけども、これはヘブル人への手紙の13章というところですね。聖書の後ろの方にありますけれども、ヘブル人への手紙の13章の5節6節にこのような御言葉があります。ヘブル人への手紙13章5節、金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。金銭を愛する生活をせずに、まあ皆さんどうでしょうか。金銭を愛するがあまり、それが誘惑となって罪に落ち込んでいくっていう、そういったこと。で、金銭を愛するがあまり、そしてこう神様を離れて、そして金銭を第一とし、金を愛する、そういった生活に落ち込んでしまうということ。あるいは、ね、罪を愛し、あるいは快楽を愛して、自分の楽しみを愛して、そういった生活によって神から離れていくっていう、そんなことがあるかもしれません。皆さんが、本当に私はイエス様を信じますと、そのような信仰告白をしていながらも、しかしそのような誘惑に誘われて、そして罪へと落ちていくことがあるわけなんですね。世にあっては苦難があります。快楽だと思って始めたそのことが、実は罪へと陥っていって、そこから抜け出すことができないという、そういった生活。じゃあ私たちを、そのような私たちをイエス様は見放すんでしょうか、ね、見捨てるんでしょうか。そうじゃないですね。主ご自身が言われた、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。で、たとえあなたが私のもとを去っていこうとも、私はあなたを決して見放さず見捨てない。ですから私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。人が私に。ね、私はイエス様と共にいる、ある。ね、だから一体人が私に何ができるだろうか、私は恐れないのだ。そのようなですね、世に勝利するものとしてイエス様が共にいてくださっていますから、そしてイエス様があなたに力を与えてくださいますから、そしてあなたの罪を許してくださるお方ですから、私たちは大胆にですね、世にあっては苦難があるんですけれども、しかし私たちは勇気を出しましょう。なぜならばイエス様はすでに世に勝ったから。そして世に打ち勝ち、十字架の上でサタンの力を滅ぼし、死の力を滅ぼし、罪の定めをほどき、そして三日目によみがえられた方であるから、ね、ですから私たちは勇気を出しましょう。お祈りします。天の下の神様、世にあっては苦難がありますと、私たちはこの世にあって、自分の罪ゆえに、また人の罪ゆえに苦しみ、悩み、そしてコントロールされ、そういった中で、絶望の中にあるようなものですけれども、しかしそのような私たちに勇気を出しなさいと、 声をかけてくださるイエス様を感謝いたします。あなたはイエス様は世に打ち勝った方、死に打ち勝った方、罪に打ち勝ったそのような方ですから、あなたは信じる私たちにもその力が働くことを、どうか私たちが日々の生活の中でまた自分のものとしていくことができるように、そして私たちの信仰の目を開いてくださって、いつも傍らにイエス様を見ながら歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。